ヤコブの手紙ですね。今日で最後です。ヤコブの手紙の今日は12節ですね。5章の12節から始まります。前回ヤコブがこの中心的なこの主題ですね、このヤコブの手紙のこうなんていうのかな、この背景にある彼のそのユダヤ人信者に対してのこう熱い思いをですね、その背後にあったまあ動機がまあ書かれてありました。でそれ何かというと7節で5章の7節で、主が来られる時まで耐え忍びなさい、主が来られるのが近いから今の困難を耐え忍びなさいと、このように彼が話していました。そしてその困難を耐えるにあたっての模範として私たちが最近まで学んできたヨブが取り上げられていたわけなんですね。でこれから12節からこの手紙を終えるにあたっての具体的な実践のための進めを行っていきます。私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指して地を指して、天を指しても地を指してもその他の何を指してもです。ただはいよはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。この11節以前からの話の続きになってますが、何よりもまずとあります。主の再臨をもって苦しみの中にあって耐え忍んでいく中において、何よりもまずということですね。誓わないようにしなさいということですが、誓うということはどういうことか、あまり私たち誓うという言葉は使わないですよね、普段の生活の中で。英語だと swear という言葉があるんですけども、それはなんか罵るとかそういう時にも使うんですが、そういう意味はないですね。この本当に誓うという意味なんですけれども、それは何かというと自分の言ったことを果たすということですね。自分の言った通りに行っていくという、責任を果たして行っていくということであるわけなんですね。でけれども多くの場合、自分が言っていることを行わないですね。何やらかにやら話すわけなんですけども、実際に行っていないと、それについて、戒めているのがここの言葉なんです。主が命じられたことについてはいというだけで応答していくことにしな、応答していきなさいということ。そして主の命令に違反しているならば、主よこの命令に従っていませんでしたと、いいえと、どちらかの応答の中で生きていきなさいということですね。でもちろんこれヤコブはイエス様が言われた命令を思い出しています。覚えてますか？読んでみましょうか。マタイの5章の33節から37節ですが、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を刺して誓ってもいけません、あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことですと、ですね、明確に書いてます。イエス様がこの言われた 天を刺しても地を刺してもという言葉をヤコブが今ここで引用しているわけですけれども、当時ユダヤ人はこういうことを言っていたんですね。ユダヤ教徒の中では神の名前を使って誓ってはいけないと。けれども、神の名前を誓って言う誓いは、縛られているよ、あなたはその誓いにっていうんですね。 そして、その天や地というのはに対して誓った誓いというのは、この縛られていないというそのまあへりくつですよ、簡単に言うとへりくつなんですが、そのようにして、その自分が言っていることを行っていくのであればそんなことを言う必要がないんですよね。ですからここで言っている、なんでここでヤコブがこの12節でイエス様の誓ってはならないという御言葉を引用したかというと、このヤコブの手紙全体で強調されていたこと、行いのない信仰は死んでいるも同然だと。言っていることが信仰ではなくて、それを聞いて応答していくことが信仰ですよねと。行いが必ず伴う信仰が生きている信仰であって、言葉だけで信じている生活というのはそこには実体がなくて神の裁きの対象になりますよと。でこれがもう一貫して書いてあったことなんです。ですから9節、5章の9節でもつぶやきあってはいけませんとありました。ここでもこの苦しみの中でこのストレスが溜まってきて、苦しみへのいろんなことがあって、人間関係がこうなんていうかこのうまくいかなくなってつぶやき合ってしまうわけですよね。でそれで裁かれないようにしなさいと。そうすると裁きの主が戸口に立っているということで、やっぱりイエス様が戻ってこられることを意識して、主を恐れてそのことをしてはいけないということをここで言っているわけなんですね。その言葉だけで行いが伴っていない、言葉だけが有利してそればっかりが動いていく教会の姿って、何て言ったらいいかな、痛々しいですね。痛々しいです。でそれが神イエス様が戻ってこられる時に裁かれるんだよと。同じことをイエス様が三条の水訓の最後で お語りになりました。とても大事な、このキーワードがあるんですけども、その日には、7章の22節から22節23節ですが、その日には大勢の者が私に言うでしょう、言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。最初に私強調しましたね、この主よ主よと言うものが御国に入るのではないよと。不法を行っているものは私から離れていけと言って、行いが伴ってないんですよですね。言ってるだけなんですね、主よ主よと。やはりイエス様がこれ戻ってこられた時のこの、話なんです、終わりの日の話なんですけれども、言ってるものはこの裁きを受けて、そして行っている、行いが伴った信仰を持っているものが神の国、天の御国に入るんだよと、このように話しているわけなんです。でそこで13節以降では、どのようにして私たちは具体的にこのイエス様が戻ってくる前夜の中で生きていくにあたって、どのように生きていけばよいのかということなんですが、この13節から最後までの主たる内容は祈りを持って憐れんでいくということですね。祈りを持って憐れんでいくです。13節、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。苦しみの中にいるときにつぶやいたり、また兄弟の悪口を言ってみたりとか、あるいは言葉だけが有利していく、これをしますあれをしますとかって言ってですね、その言葉軽々しく誓ったりしていく誘惑が出てくるわけなんですけども、苦しむときに私たちは神に祈るですね。だから語る、なんかこう論じる教会ではなくて祈る教会へと変えられていくわけなんです。ヨブ記の学びを私たちが終えて、今度詩編の学びにこの前入りました、一昨日入りましたが、 試練や困難がつきものだということを習っています。もうずっと習っています。この呼ぶ記の時から習っています。で、私たちは自分が大丈夫だと思っても、実はそうではなくて、困難のある世において祈りがますます私たちの間で盛んになっていくことによって、苦しみから救われていくわけなんですね。で、詩編の中にはその苦しみの中で嘆きながら祈っていく中で、このある分岐点が来るんですね。必ずある分岐点が来て、そして、感謝へと変わり、賛美へと変わっていくんですよ。嘆きから賛美に変わっていきます。で、喜んでる人がいますかという、この今度は言葉がありますけれども、その元気な霊を私たちが持っている時には、それは賛美を捧げていきなさいと、今度は祈りと賛美になるわけなんですよね。まあ、喜んでいると有頂天になったりですね、この自分を高ぶらせたりするのではなくて、素直に神に栄光をお返ししていく、賛美をしていくわけなんですね。で、苦しい時には祈って、喜ぶ時には賛美をする。で、このようにして私たちの霊が神の前に高ぶらせることなく、減り下っていくことができるわけなんですね。で、次に、あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。で、この苦しみの中にいる人の中でも、病の人たちに焦点が与えられています。イエス様がこの地上で宣教の働きを行われたときに、貧しい者に対する福音ですね、それから傷ついた者を癒すという、その福音を実践していたわけなんですね。イエス様が同じようにキリスト者の共同体が互いに祈って、苦しみの中で祈り合って、病のある人々のために祈っていく、そこにキリストがおられるのだということ、これを言ってるんですね。で、具体的に病気の人がどのように祈られていくべきか、その指導を与えているわけなんですが、第一に招く、この長老たちを招くことです。イエス様が病の人を癒された時に、その多くがイエス様のところに自分から行って癒しを求めました。まあ、例外はもちろんあります。ベテスダの池の足内の男とかはイエス様が近づかれたわけなんですけれども、多くは自分がイエス様に近づいて行ったわけなんですね。イニシアチブ、主体はその癒しを求める人たちなわけなんです。で、多くの人がその反対をしてしまいます。つまり、その牧者や長老が自分のところに来てくれることを待ってるんです。で、なぜうちの教会の牧師は祈ってくれないのかという話っていうのは、まあ、つきものなんですけれども、癒しのための祈りっていうのは、今ここで書いてある通りで、その人が癒しのために祈られたいという強い願いがあって、初めて成り立つんですね。まあ、先週、まさに私ここで、新しく信じた人たちにお話をしたときにですね、2つのお願いをしたのを覚えてらっしゃるでしょうかね。1つが、私の腕を掴んでくださいとお願いしました。まあ、忙しく、ね、してるので、なんか遠慮してしまってですね、こう話しかけられなかったということではなくて、祈りの要請をしたい、また話を聞き、なんか相談をしたいというときには、もう腕を掴むぐらいお願いしてと。もう1つは、占有しないでくださいということをお願いします。他の人もね、必要な人、その他の人のところにも行かなければいけませんから、この2つお願いしたんですけども、ということで、招くということが大事です。で、次に、癒しのための祈りの時、第2に、複数の指導者、教会指導者がいると。で、新改訳は正しく訳していて、教会の、見てください、長老たちをと言ってます。長老たちを、長老が1人ではなくて2人以上いるんですね。 で、私たちがカルバリチャペルコスタメサの教会にいた時には、長老たちによる祈りという小さな集まりがあったんです。病のある人のためにオリーブ油をつけて塗って祈るんですけれども、長老が必ず2人いました。まあ2人以上で、まあ私の妻が指を包丁で深く切ってですね、病院には行ったんですけれども、まあこう完全に治らなかったんですね。で、祈りに行ってもらったんですね。で、帰る途中、祈ってもらいに行ったんですけども、帰る途中ですね、この中庭のところではっきり覚えてますね。おっていう感じで、なんか彼女が反応したんですけども、戻ったんですよ。で、その時についでにじゃないんですけれども、子供が与えられるようにっていうのも祈ったんですね。祈ってもらったんですね。そしたら、まあ、残念ですけど流産になってしまったんですけども、妊娠もしたんですね。まあ、胎も癒しを受けたわけなんですが、で、ここで2人以上なんです。もし1人だったらどうなのかなと考えるとですね、まあこういうふうに言った人がいますが、神の栄光が祈った人に与えられないためと。そういう癒しって神が癒すんですけども、まあ、私たち人間って弱いもので、その器をあがめてしまいます。その用いられる器をあがめてしまうわけです。ペトロとヨハネが神殿の敷地にいた生まれつきの足の男を立たせた後で、そこにいた人々が集まってきて、彼らをじっと見つめていたんですが、ペトロがこう言いました。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、ですね。ペテロが癒したんじゃなくて、イエス様のお名前が癒したんだよということを言ったわけなんです。で、オリーブ油を塗ることについてなんですが、旧約の時代はオリーブ油、いろんな形で使われていましたけれども、病の治療にも使われました。で、それだけではなくて、油がエゼカリア書の4章の燭台の幻にあるように、有名な、権勢によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられると言ったように、その、オリーブ油が、御霊、神の霊を表していることもあるんですね。で、聖霊の分け与えてくださった賜物として、癒しの賜物が第1コリントの12章に書いてあります。ですから、このオリーブ油を塗るという行為の中で、信仰によって癒しを求めていくと、まあ、私たちの教会でも、オリーブ油の瓶が用意されています。で、信仰による祈りは病む人を回復させるとあるんですけれども、ここの信仰によるという言葉、賜物としての信仰です。もちろん私たちは命令として信じて祈らなければいけません。ヤコブも手紙の初めに、少しも疑わずに信じて願いなさいと言いました。イエス様も何度もですね、福音書の中で、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われたんですよね。ですから、信仰を持って神に近づくというのは命令であると同時にですね、賜物でもあるんです。信仰の賜物というのが、このコリントの第1の12章に書かれていますけれども、信じること自体も賜物として神から与えられるわけなんですね。ルステラという小アジアの町において、パウロが福音を語っていたんですが、生まれつきの足の男が聞いていました。で、使徒の14章の9節のところかな、にパウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったと。この癒される信仰があるのを見たっていうんですよね。この与えられている信仰があるんですよ。で、これが、与えられているときに、立ちなさいと、確信を持って、言うことができるわけなんです。そして主はその人を立たせてくださいますと、ヤコブが繰り返し強調しています。あ、 ちょっと今思い出した逸話があるんですが、車椅子の人が連れてこられてですね、お父さんでしたっけおじいさんだっけな、ちょっと分かんないけど、チャックがですね、祈ってほしいと言われたんですね。すごく焦りました。車椅子の人をですねのために祈っていくと。でね、癒される、癒しで立ちなさいというふうに言われた気がしたんですね。で、立ってくださいと言ったら立ったんですよね。そして子どもたちは大喜びでね。そしてですね風邪が治るように祈ってほしかったんだけれどもって具体的に祈りをですね狭めてなかったんですね。そしてまた何かが起こった時に、何か しばらく経ったというか、そのちょっと1週間後だったのかな、ちょっと忘れましたけれども、同じように車椅子か、その不自由な方がいらっしゃったですね。でそれでやはりチャックは祈ったんですけど、普通に祈りました。でその時に息子が息子もチャックって言うんですけども、チャックジュニアがですね、なんでお父さんはああいうふうに祈らなかったのって言って、いやなんでかなっていう感じでなんですよね。その賜物があるんですよね。でそれに従って祈っていくっていうのがあります。で信仰を持って祈っていくわけなんですね。でここで気をつけなければいけないのは、全ての病人が癒されたということではないという現実なんですね。で使徒の働き、癒しが著しい使徒の働きでさえが、全ての人が癒されたわけでは全然ないんですよ。手紙を見るとですね、本当に病の中にいる人っていうのが多くて、みんなが元気になっているわけではなく、実に多くの人を癒すのに用いられたパウロ自身が、肉体のトゲを挙げて、この三度主に取り除いてほしいと願ったところが、キリストの恵みが弱さに働いているということで、もうそれを願わずに、それをむしろ誇ったっていうことが書いてあるんですね。で、その一体どういうことかを知るための鍵となるのが、ローマの8章の、箇所なんですけれども、23節にこう書いてあります。そればかりでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと。で、御霊の賜物の発報って書いてあるんですね。でこれが、アダムが罪を犯して、この地上が呪われたものとなって以来、この病というものも入ってきたわけなんですけれども、でそれが全てあがなわれる、この環境、土地自体が贖われるのはイエス様が戻って来られてからなんですよね。その時には病はないわけなんです。ですね。けれども今その御霊の働きによって病がなくなります。その千年王国ですね、この地上の神の国において御霊の働きによって病がないんですけども、初歩というのはこの一部ですよ、代表格ですよですね。として私たちが初めに救われているわけですね。この被造物というのは自然界であるとか動物界とかですね。ですから、その、ある意味で、なんていうか、実験台って言ったら変ですけれども、印というか前触れとしての癒しの働きなんですね。今私たちが受けている癒しというのは。だから理由がわからない。ある人は癒されて、ある人は癒されない。理由がわかりません。しかしそれは御心のままにということで、まさに予部の世界で、私たちには知られないところにある神様の取り計らいがあるわけなんです、これ微妙で、だからこれは神様の御心じゃないんだ、この人は癒されないのはですね、神様の御心なんだと、そのようにですね決めるのも間違いだということは、この信仰を持って祈っていきなさいというところではっきりと言えるわけなんですよね。両極端になってはいけませんですね。信じて祈る、しかし全ての人が癒されるわけではないわけなんです。で、15節の後半、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は 許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。ここで病のための祈りと罪を言い表す祈りが関連付けて話されているんですね。でこれも実はイエス様の宣教の働きの中で見ることができたもので、中部のものが運び込まれた時にあなたの罪は許されましたと、イエス様が言われて、先ほどのベテスダの池の話も罪を犯さないようにしなさいとフォローアップをですね、イエス様が癒された男に対して話されたわけなんです。ですから霊的に癒されるということと肉体の癒しというものが関連しているということがわかるんですね。イザヤの53章のあの有名なイエス様がこの代わりに罪を負われたことを予言している箇所にこう書いてあります。5節ですが、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに罪を平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。肉体の傷をイエス様が負われたんですけれども、それは罪というものが私たちに傷をもたらすという考えに基づいていたんですね。心に傷を受けていただけでなくて、人全体、肉体をも含んでその傷をもたらしているという考えがあったわけなんですね。ですからその罪を犯した霊的な傷に対してイエス様は肉体の傷を受けることによって霊的な傷も肉体の癒しも与えられると。だから関わりを持ってるんですね、相互に持ってる。でその予言の言葉を持って、例えばイエス、このまさにこの箇所が、この箇所じゃないですね、確か5節じゃなくて3節の箇所かな、同じ内容の言葉ですけども、イザヤ書の53章の3節の言葉がイエス様が病を癒されるときにこの引用されたんですね。マタイの、8章の17節で引用されて、そしてもう一つ、罪が許されることについて、霊的な癒しについては第一ペテロの3章の18節で引用されています。ちょっと見てみますか。なんかちょっと今皆さんちょっと何だろうなっていう顔されてたんでいいですよ。まずですね、マタイの8章の17節見てください。これちょっと文脈を見なければいけないので16節を見てみますね。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お直しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったと。これ文字通りですね。で、この第一ペテロの、3章の18節ですよ。ごめんなさい、18、あ、そうです、あ、違いました、ごめんなさい、ここじゃないな、どこだったっけな、失礼しました、今ちょっと探しますね、失礼しました。まず53章開いて、いいのかな、これで。しかもね、あれ、あ、24節でした、ごめんなさい、2章の24節です、2章の24節です、失礼しました。新改訳の印象箇所が3章の18節になってたんですけども、違いますね、間違い見つけたみたいな、ね、ちょっと読んでみますね。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。こちら罪から離れるという話で書いてあるんです。霊的な病の癒しです。ですね。で、このようにして、この病とともに 罪の告白、その罪を言い表すということが書かれているんですが、ここでですね、焦点を当てたいのはイエス様が言われた憐れむ者は幸いです、その人は憐れみを受けるからです。でこれまでヤコブが厳しく戒めていたのは兄弟が仲間を裁くことについてであるとか、心の中で差別をするということについてであったのを思い出してください。そして貧しい者に対する憐れみというか心遣いが必要であるということですよね。キリスト者の交わりが弱まった人、罪を犯してしまった人々に対してこの、癒されるためのイエス様の働き、それがこの兄弟たちの中になければいけないわけなんですけれども、それを受け入れるという、弱い人を受け入れていくという雰囲気があって、それで互いに罪を、ここで書いてあるように言い表して互いのために祈ることができるわけなんです。御霊が働かれるときにこれができるんですね。で、思慮深く行わなきゃいけない、慎重に。なぜかというと、罪を犯したことを公に言ってその具体的なところまで多くの場合は話さなくていいです。私は罪を犯してしまいました、その具体的な罪を行っている内容を表現する必要はないですね。でつまずきを与えてしまう、あるいは悪魔がそれをつかみ取って噂話をしてみたり、新たな兄弟の悪口と言わせるきっかけとさえなるわけなんですよね。けれども御霊が働いているときに兄弟に自分の悩みや苦しみ、また罪を打ち明けるのであれば、深い憐れみを持って祈るときにそこに罪の許しがあるし、癒しがあるしなわけなんですよ。で、まあ、私たちの群れではしばしばアフターグローという集会で、この今病の中にいる人、またその苦しみの中にいる人、悩みの中にいる人のために祈っていきましょうということで、もちろん牧師たちのところに来て祈ってもらうこともありますけれども、そこでは基本的に聖霊がなされるままにということで、隣の人のために祈るとやるとかですね、そうやって互いに祈り合っていくという、これは憐れみがないとできないです。その前提がないと、そして今度は16節の後半ですけども、義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。祈りの力が書かれています、ね、今祈って祈りを、苦しんでいる時は祈りなさいというところから、今度は病む人のために祈っていく、そして互いに罪を言い表して祈っていくといって、そこには祈りの力というものを信じていかなきゃいけないということなんですね。で、義人の祈りとあります。で、義人の祈りと聞くとですね、必ずなんかこの間違っていくっていうか、私たちは、違ったことを考えていくわけですけれども、例としてエリアが書かれているんですけども、17節で大事なのは、私たちと同じような人だったっていうんですよ。いわゆる私たちが考えるような、その何て言うんですかね、ある霊的なこうレベルに達した人が義人であると、そうすれば祈りは聞かれるんだというふうに考えていく、クリスチャン頭の中でやってると思うんですよね。で、私がずっと昔の話ですけれども、オウム真理教の人たちがですね、この霊的なレベルがこの人はこの段階にあった、あの段階にあったって結構聞いた時にですね、なんかクリスチャンもなんかともするとそういう間違いを犯していないかなと思ったもんだったんですけれども、そうではないんですね。じゃあ義人って何かというと、これまで私たち学んできてますが、キリストという義ですね、それにしっかりとより頼んでいるかどうかなんですね。自分自身により頼むのではなくて、キリストだけが自分の正しさなんだよと、この方の知恵と力のみが、この 全てなんだよという生き方をしている人たちです。ですね。そうすると大きな力当然働きます。イエス様が働いてくださるから。でエリアが取り上げられていて、今言ったように私たちと同じような人であったと。もしエリアが現代にタイムスリップして、まあ、現代人の服装、まず服屋さんに行ってですね、あの革のね、あの服装からね、あのちょっと着替えさせて、ちょっとね服をね着たとしたらですね、なんかそこら辺にいるおじさんかもしれないんですよ。まあ、お兄さんかどっちか分かんないけれども、え、この人が雨を止ませたの、あの天から火を降らせたの、えというような何でもない人だったんです。私たちと同じように喜怒哀楽を持っており普通の人だったんですが、強調しているのは、だから祈りはここでエリアがやったように聞かれていくんだよと、全ての信じる者に与えられている特権なんだよということであります。自分ではないんですよ。イエスの皆、神の義がキリストの義を信じていくということなんです。で、まあ、あの私がスクールミニストリーにいた時にはっきり覚えているのがですね、あのベトナム人 の, あのベトナム系アメリカ人の兄弟がいたんですが、まあ、彼が証しをしてましたね。自分がきちんと霊的になったの、こうなんていうのかな、ずれてたっていうか離れてしまっていた時にですね、なんか祈らなければいけないような状態、その病気の人がいてですね、でどうしようどうしようって言って、で祈ったら癒されたんですよ、その人が。でそれで彼はイエス様の名前に力があることが分かって神に立ち返ったって言うんですね。あ、じゃあいい加減にしても祈りって聞かれるな、そういうんじゃないですよ、そういうんじゃなくてそういうんじゃないんですよ。だけどどこに力があるのかということです。でエリアから学ばなければいけないのは熱心に祈るということです。雨がこの降らなくなったということについては、エリアがどのように祈ったかということは詳しくは書かれていないんですけれども、雨が再び降るときには7度の祈りです。でようやくちょこっと雲が見えたかなと、読んでみたいと思います。あのバウルの預言者との対決の後でアハブに言ったんですが、第一列王記の18章の41節から45節を読みしますね。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。わかりますかね。あのちょうどその今ちょっと格好できないんですが、この膝があってですね、これ座ってて頭がうずまってるわけですよ、膝の間に。そうですね、自分の顔がうずまってるわけですね。つまりもうお願いしますという感じで何度も何度も祈っていて、そして祈りが聞かれたかどうかをこのそれから彼は若い者に言った。さあ登っていって海の方を見てくれと。あのカルメル山というのは地中海のすぐこのそばにありますから、あの地中そのもう目の前が地中海ですけれども、で若い者は登ってきてみて何もありませんと言った。あ、なんだ聞かれないわ、ではなかったんですよ。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。やったんですね。これで省略されてるんですね。1度目2度目3度目って書いてなくて、7度目に彼はあれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行ったということで、7度も祈りを捧げ、で7度目に祈った時もわずかな雲だったんです。にもかかわらず信仰を持って、まあ、先ほどのこの信じて祈るということですけれども、大雨が降ると予告したわけですね。しつこい祈りです。 前回もそれを見ていきました。この詩編の、ところで一昨日読んだところにですね、嘆願の祈りというのが何度も何度もこれから出てくるんですけども、早速出てきてですね、5編でしたっけか、私の言うことを耳に入れてください、主よ、私のうめきを聞き取ってください、私の叫びの声を心に留めてください、私の王、私の神、私はあなたに祈っています。このようにこの嘆願していくわけなんです。イエス様も不正の裁判官の例えを用いられて、やもめですね、やもめが何度も来るから、しつこいから、裁かなければいけないと言ったわけなんです。で、最後に罪に陥った者たちを助けていく働きについてヤコブは話します。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさいと。真理から迷い出た者とありますが、イエス様の真理から迷い出て、もちろん行いにおいても迷い出て罪を犯し、罪の生活の中に入っていくと。で、教会ではしばしば2つの極端が行われていきます。罪はそのままでいいんだと受け入れなければいけないとする側とですね、で、罪を犯したのだから交わりから離れなさいと言って、その後で何ら霊的回復を願ったり、リハビリですか、霊的なリハビリを用意を何もしていない、追い出しただけのどちらかなんです。しかし聖書はどちらも教えていません。罪を犯し続けているものを交わりから外し、かつ外すのは神の清さのためでもあるし、その人が立ち返るためでもあるんですね。連れ戻すという言葉を使っています。ガラテヤの6章にも同じことが書かれていまして、こう書いてます。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。柔和な心が必要だと。自分自身もその誘惑を受けて罪に陥るという前提があって、憐れみの心を持って、重荷を持って、つまりキリストの律法を全うする、つまりこの隣人を愛していくということを全うしていきなさいということなんですね。で、これを行うと2つのことを達成できるというんですよ。罪人の魂を死から救い出すというんですね。つまりこれは罪を犯し続けてその人が救いの中に入ったかわからないほど罪の中の生活を行っていくと。それで死に絶えてしまうのではなくて、確かに救われているということ、これを確かなものとしていく意味ですね。パウロが近親相姦の罪を犯していた男についてこう言いました。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉は滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。交わりから追い出すんですけれども、それは彼の霊が主の日に救われるためであると。で、もう一つが多くの人の罪を覆うっていうんですね。で、これ使徒ペテロも言ったんですが、第一ペテロの4章の8節で、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。で、この覆うというのは罪を隠蔽するということではありません。隠すということではありません。罪を犯した後に悔い改めたものについて、その罪を思い出さないということですね。で、これ愛の共同体がある時にですね、私たちはこれを経験できます。過去の罪が問われないんです。神の恵みによってもう罪を犯したくないと悔い改めている者たちの集まりです。だから誰をも裁けず、ただキリストのみを愛してキリストを崇めることを喜びとしていく交わりであります。そして主が来られるまで慎み深くしていて忍耐していく、祈り合って共に賛美をし、祈りこの重荷を追い合っていくと。で、こういう共同体をこのヤコブは願っているわけなんですね。で、ヤコブの手紙が、まあ、 表面だけ読むとですね、この私たちを責め立てるような厳格な書物に見えるんですが、実にある人にとってはそうかもしれません。厳しいんですけど、それは私が正しい、ちょうどパリサイ人の人たちが陥ったような過ちですね。そういう人たちに厳しい言葉をヤコブは話しています。今日その心の中で差別を設けている、言葉だけになっていて、そして行いが伴っていない、弱っている人に対する憐れみが欠けているですね。しかし、そして、言葉だけは有利していて、軽々しい誓いを行ってしまっている。それに対してヤコブは非常に強い言葉で戒めたわけなんですよ。むしろ弱ってる人、病んでる人に対してのその憐れみですよね。これによって覆っていく、祈り合っていくっていうことをしていくことを、このヤコブは強く願って、このイエス様の再臨を待ち望む交わりと回復してほしいということを願ってですね、この手紙を書いたわけなんですよね。これでヤコブの手紙終わります。次回は多分第一ペテロです。同じテーマがあります。また同じです。主にユダヤ人ですね。この起立しているという言葉ですね。この選ばれた人たちって書いてますけれども、そして、ペテロが使っている言葉というのは、この旧約の祭司の働きであるとかですね、そういう詳しく書いてあります。ですから旧約のこの背景がある人たち、つまりユダヤ人ですね、の人たちに対して書いていますけれども、続けてですね、ユダヤ人ではないんですけど、私たちヘブル書からですね、今度はヤコブ書で、次に第一ペテロと来てしまっていますが、キリスト者が成熟していく目的を持ってですね、学んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に今私たちに聖霊によって与えてくださっている言葉を感謝いたします。このヨブの呼ぶ記から詩編に入って、祈ることの大切さを学び始めたところに、最後にヤコブの手紙でまた祈り合っていくことのこの必要を教えてくださったことをありがとうございます。天のお父様、あなたが本当にそのようなこの今日本当に私たちを変えててくださいますように、一人一人が、また私が本当にこの祈ることによって、あなたの御前に出ていくことによって、あなたの前で叫ぶことによって、あなたがこの教会を運んでくださることを信じて、私たちを本当に整えててくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。